もしもし。
もしもし。もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。はい、
最初に年齢を教えてください。
23歳です。
23歳。結婚してます？独身ですか？
してないです。独身です。
で、今お父さんお母さんと一緒に住んでんですか？
いえ、一人暮らしです。
一人暮らし。はい、わかりました、はい。それでどんな相談ですか？
はい。私すごく寂しがり屋で、
はい、
その寂しさを紛らわせるために、
はい、
ちょっと自傷行為だったり、
はいはい、
過食をしたり、
はい、
あとはまあ男性とちょっと不適切な関係を持ったりっていうことを寂しくなるためにしてるんです。
はいはいはい。
その方法がちょっと間違ってるなって自分でずっと感じていて、
はい、
でそれを、まあどういうふうにその寂しさを紛らわせばいいのかっていうのについてアドバイスをいただけたらなと思いまして。
はいはい、お勤めはしてるんですか？
はい、してます。
そうすると寂しいっていうのは要するにあれですね、その仕事場に行っていない時、
うん、
ということですか？
はい、職場にいても疎外感を感じる。
ああ、職場にいても、要するに、はい、職場の人となんか心が触れ合えないっていうことね。
はい。
そのことっていうのは、はい、学生時代からそうだった？
学生時代からそうですね。割と友達も少なかったので。
はい。小学校中学校というのは大体どんな小学生中学生だったんですか？
親が割と厳しくて、私の友達を選別するような
感
じで、
まあ、要するにあの子とは付き合っちゃいけませんということね。
はい。
選別が厳しかったということは、あなたあれ高校時代を卒業するまでほとんど友達らしい友達っていうのは形の上じゃなくてね、自分の心の中を打ち明ける友達はいなかったと。
いなかったです。
ということはね、逆に言うともっと小学校の前、
はい、
お母さんとの関係はどうだった？
厳しい、怖いという印象が強かったです。
お母さんには逆らえない。
はい、こういい子でいるとすごく機嫌が良くて褒めてくれるので、それが嬉しくて、
はい、
それに沿おうという形がどこかで生まれていて、
うん、褒めてもらうためにね、自分でない自分を演じていたっていうことね。
はい、はい、そうです。
で、自分でない自分を演じていれば当然友達はできないですよね。だって自分は本当は、ね、猫なのに犬のふりしてたら、
はい、
猫の友達できないもん。
はい、
褒めてもらえることばっかりこう演じていたら、
はい、
もう自分が自分で何だか分からなくならない？
分からないです。
分からない。
だから自分が今何で生きてるのかも分からないです。
分からないですよね。だって自分でない自分で生きてるんだから。
はい、はい、なので変な話なんですけど、誕生日プレゼントとかも私が欲しいものではなくて、これを頼んだらお母さんはきっと、すごい勉強好きなんだねっていうふうに言われるのが、その言葉が欲しくて、自分が欲しいものを言ったこともないです。
自分の欲しいものを言ったことがないうちに、だんだんと欲しいものがなくなってきたでしょ？
そうなんです。
辛かったね。最近そのさっき自傷行為って言ったけども、自傷行為っていうのはカミソリで自分の手首を切ったりとか、そういう意味？
はい、そうです。
それで今お母さんとどうなってるの？
ちょっと距離があるので、1年に1回帰るか帰らないかくらいなので。
お母さんの家を出たのは就職で？
就職です。
就職のことで出たの。それ何年前ですか？は
い、去年です。
去年？
はい。
そうすると去年までお母さんと一緒にいて、ずっとお母さんの顔色を見ながら生きていたわけね。
はい。
お父さんの方はどうだったの？
父親は仕事が忙しかったので、私といる時間が 本当に小学生に上がるまではほとんどなかったです、一緒にいる時間が。
うん、あの一緒にいる時間が長い短いというよりも、お父さんはそれほど私に関心がなかったっていうふうに思っていいね。
多分そうだと思います。
だけどお母さんの方は過干渉。
はい、
これは辛い人生でしたね今まで。で、男性との関係も寂しさを紛らわすために自傷行為と同じように出てくるわけですか。
はい、
で、あなたからするとこういうことはもうやらないではいられないっていう行為ですよね。
そうですね。
だけどやることは楽しいわけじゃないわけですよ。
楽しくはないです。
だから男性にしても自傷行為にしてもそれによって喜びはないんですよ。
うん、ないですね。全然ないです。
ないんだけれどもやめられないんだよね。
やめられないです。
うん。で、今日のあなたの相談はこういう状態の中で、もう私どうしたらいいんでしょうっていうことですね。
そうです。
今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生です。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、加藤先生と、まあ、今お話をして今の状況はねよく伝わってきて、抱えてる問題はやっぱ大きいよね。確かにね、
うん、
見せかけの平和を守るために、
はい、
あなたの魂を犠牲にしてきた20年生きてきてるわけよ。
はい、
ね、
はい、
当然憎んでるに決まってるじゃない、母親を、うん、本当は
だと思います。
だよね。その憎しみが母に向かうのがまず第一のポイントなのよ、
うん、
自分には向けちゃいけないの。
はい、
ね、僕はあなたはお父さんを嫌ってないように気がします、
うん、
本当のとこは、
うん、
ただお父さんあなたを守ってくれなかったから、
そうですね、
うん、お父さんにも怒りはあると思う。
はい、
例えばお父さんとあなたの普通の親子関係、父親に甘えるあなたを見てお母さんが、
はい、
情動が不安定になった可能性ってない？
覚えてない。まあ、ただ父親が、
うんうん、
私がちょっと怪我をしたことがあって、
うん、
それをすごく心配してくれた時、親身
になって、うん、
なんでそんな心配するのよ、ただ嘘泣きしてるだけじゃないみたいな感じで、
うん、
父親のことを母親が怒鳴ってたのは覚えてます。
僕ね、そういうことがあるような気がしてしょうがないの、
うん、
長じてなお、要するにファザーコンプレックスもあると思うのよ。だから、
はい、
そうすると不適切な今の関係っていうのもちょっと流れが見えるじゃない、はい、なんとなく。
そうですね、
うん、あのお父さんとの情緒の交流を禁止されていたんだと思うよ、きっと。赤ちゃんから子供の頃、
うん、
だから奪われ禁止され操作されてきたってことだから、お母さんに本当は暴力、はい、あのコントロールされるっていうのは暴力を振るわれるってことなんです。実はだ、暴力振るわれたくないから先回りして自分が親分に合わせていったっていう中で、あなたには相当母に対する怒りと同等の自分に対する失望と失意があるわけ、
はい、
ね、自分なんかっていう気持ちになっちゃうよね、はい、やっぱりね、
はい、
でも今ちょうど物理的にお母さんと離れたわけだから、やっぱりここでどうにかするしかないんだよね、
はい、
うん、それでこういうことを尋ねてこられたこと自体が、
はい、
何かあなたの中でやっぱり動き出している、このままじゃまずい、私は自分を変えたいと思っているスタートなんだよね、うん、本当の意味で、
うん、
動き出したものはね、僕はね止まらない気がするのね。なのでね、はい、リストカットしたくなったら、
はい、
これは自分にするべきもんじゃないなと、うん、母親に写真にしてみようとかね、例えばよ本当に、
はい、
母さんが選んでくれた欲しくもなかったこの服にやってみようとか、
あ
それだけでも新しい情緒が、情感が動き出すかもしれない。これは今聞いてる人はね、そんな、はい、あの物騒なことを言わないでって言うかもしれないけども、うん、プロセスなんですよね。もちろんお母さんのことを憎まない方がいいの、こんなのは理想的にはそんな当たり前の話だけれども、憎んでも仕方ないようなことをされていた構図があれば、それに気づいていかなくちゃいけないんですよ、やっぱり。それで一番あなたに欠けてるのは、
はい、
そういうことで私たちっていう世界を奪われちゃってるんです。一番最初にお父さんとあなたの私たちを奪われてるんです、
はい、
それから全部お母さんのコントロール下にあるから、はい、何やんのも会社にいるのも私の孤独な私がいるんです。そうじゃないのよ、うん、私たちがこの職場で働いてるんです。私たちがこの満員電車に不愉快ながら揺らされてみんな大変なんです、
うん、
常に自分だけっていう世界観を捨てて、常に私たちで今やってるんだっていうところで行くと、はい、まあ習慣だからだんだんそういう気持ちになってくるわけよね。そうすると知らない間に、あれこれさ、でもほらあの人がやってくれたからとか、職場でこれまでそんなこと言えなかったことが普通に言えている自分を発見したりするのよ。そうすると人は私たちという意識で生きてる人を阻害することできないのよ、はい、
なるほど。
必ず阻害できない。でもあなたには学校に行ってる時も、クラスにいる時も、はい、クラブにいる時も、そして今会社にいる時も、一回として私たちという気持ちを持ったことない、ないのよ。
ないです、
うん、だって私を守るために精一杯だったんだもん、
うん、
ね、せめてたまに思い出して私たちというものを、はい、認識するようにしてもらいたい。
わ、ね、かりました、
うん、はい、加藤先生もう一回聞いてみます。はい、
もしもし、それはその本当の原因はどこにあるかっていうと、夫婦関係がうまくいってないってこと。
うーん、
本当は夫婦関係がうまくいってない時、夫婦が直接向き合って、あるいはそれぞれが自分と向き合って解決しなきゃならないのに、
はい、
夫婦関係から目をそらして子供に関わったんです。その犠牲になったんです。だから当然、先ほど愛先生が言った私たちという感情はあなた持つはずないんですよ。
はい、
だってそれを持つことを禁じたのが母親ですから、
うん、
私たち、ウィーフィーリングって、これはもう絶対に人生これなしに乗り越えられないんですよ、
うん、
その私たちっていう感情を持てる人と出会えますから、
はい、
それはあの本でもいいんですよ。本を読むっていうことは著者と触れ合うことですから、
はい、
だからいろんな人に読んで、
はい、
で自分のことを一番分かってくれるような人を探し出す、
はい、
どうですか、これで元気でやっていけそうですか。
はい、自分の中でどうなってたかっていうのが今すごく整理できたので頑張っていけそうです。
そうですか、それじゃあ、はい、これからも本当に明るい未来が開けてると思います。
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございました。失礼いたします。
夫婦関係に問題があるとき、そこから目をそらすために子供に関わっていく人が多いです。